ゆうまぐ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループゆうまぐが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。こんにちは、杉山です。お盆休みの真っ最中で、人気もなく閑散とした東京からお送りしております。まあ、夏休みですからね、まあ、しょうがないんですけども、夏休みといえば映画、まあ、皆さん何か夏休み映画ご覧になりましたでしょうか。まあ、話題作多いですね、今年の夏。風立ちぬ、パシフィックリム、その他いろいろという感じでございますけれども、我々アップルファンといたしましては、何といっても楽しみなのが映画スティーブ・ジョブズ、現代ジョブズということでですね、日本語のタイトルがスティーブ・ジョブズフルネームになっております。まあ、その方が分かりやすいからということなんでしょうが、これの日本での公開日が決まりました。11月1日です、金曜日。こちらはアップルウォーカーさんの方にあった記事ですが、映画スティーブ・ジョブズ公開日が11月1日に決定、最新予告編を公開ということで、ジョブズの半生を描いた映画スティーブ・ジョブズ現代ジョブズの日本公開日が2013年11月1日金曜日に正式決定しました。アメリカでは2013年8月16日あさってですね、正確にはしあさってでしょうかに公開されます。でギャガが日本版の最新予告編を公開してますということで、これ見ましたけれどもね、ちゃんと日本語字幕がついてました。わかりやすい、なんて言いますか、こう我々アップルファンには馴染みの深いシーンがですね、こう非常にリアリティを持って描かれているのが面白いんですが、まあ、今回の予告編、まあ、今までも何回かその予告編出たんですけど、今回の予告編で初めて登場したのがマイクロソフト Windows、 これの画面が出てきたんですね。でこれにやはりこうビビッドに反応されたのが、ウッドストリームのデジタル生活の木澤さん、予告編の中で当然アップル社員がですね、盗作されたってこう言ってですね、でジョブズがビル・ゲイツに電話する、電話をして、もうすごい勢いでですね、もう猛抗議して全力でお前を潰す、ガチャーンとこう電話を切るシーンがあるわけなんですけども、やはりその盗作という部分がですね、木澤さんはお気に召さなかったようでございまして、もしかしたらこれマイクロソフトが悪役として描かれてないかどうか確認するために見に行きたいというようなことをおっしゃってましたので、私もね、一緒に行きましょうかってツイートしたんですけれどもね、面白いと思いますね。アップル UG 会長とマイクロソフト MVP が一緒にスティーブ・ジョブズを見るというのはなかなか面白いんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、今から公開が楽しみでございます、スティーブ・ジョブズ。はい、さて、まもなくアップルさんといえば iPhone が、新しい iPhone が出る出れないという話なんですが、9月10日にイベントがあるようだと。その後続報がですね、ないんですよね。はっきり確定というお話も出てきてないんですけれども、一方その今度出る iPhone についてはですね、だんだんその噂が修練してきまして、これ IT メディアさんの方にあったテックターゲットの記事なんですが、次期 iPhone 登場間近、これが iPhone 5S 5C だ、2つ出るっていう前提ですね。ということで、こちらの憶測噂リークによるとというまとめ記事が出てました。こちらによるとですね、今週秋にも登場するとみられる次期 iPhone、 すでに iPhone5S、 iPhone5C の登場が噂されている。米アップルはどのような発表を行うのか、噂やリーク情報をまとめたということで、こちらまとめができておりますので、まあ、情報をちょっとまとめてみたい方はこちらのリンク貼っておきますのでご覧ください。まあ、おそらくそれは iPhone5S ということで、この間 G とか言ってましたけども、 5S が出るようですね。次期 iPhone ハンドセットは Apple が iOS7 の開発に投じたマンパワーを考えれば完全なオーバーホールというより、いくつか新しい機能を組み込み、バッテリーを強化して iPhone5 の改良版と見て間違いなさそうだということでございます。 まあ、その他スクリーンとかカメラとかでですね、事細かにいろいろと噂のまとめができておりますので、まあ、おそらくこの通りのものが出るのかなと。全く違うものが出たらそれはそれで面白いんですけどね、まあ、おそらくこんな感じのものが出るんでしょう。さて一方ですね、アップルさんの方はアップルストアの iOS 公式アプリ、またこちらでですね、無料コンテンツの提供を開始したというニュース、これ気になる気になるさんの方にあった記事です。先週アップルがアップルストアの iOS 向け公式アプリ内で期間限定の無料コンテンツアプリの提供を開始したことをお伝えしましたが、 925Mac によるとアップルが同アプリで iBook ストアの電子書籍の期間限定無料提供を開始したそうです。ということでですね、まあ、この間もアップストアじゃなくてですね、アップルストアの中でゲームのアプリが期間限定無料で出てますよって話したんですけれども、今度は電子書籍だそうでございます、 iBook ストアの。ただ残念ながら電子書籍の無料提供は米国、イギリス、イタリア、フランス、スウェーデンでのみ実施されており、日本では提供されていないのでご注意を、なんだという落ち着きでございますけれども、なんでしょうね、このなんでこの Apple ストアのアプリを使うのかちょっと分かんないんですけれどもね。普通に iTunes とかこの App Store の App Store とか iBook Store のアプリを使えばいいのになと思うんですけれども、まあそういう風潮でございます今、はい。さて iPhone アプリのご紹介に行っちゃっていいのかな。あ、その前にもう一つありました。ソニーさんの新製品がですねありまして、これカメラなんですけれども、これも気になる気になるさんより、ソニーアルファルーマーズによると、ソニーが iPhone や Android 端末に取り付け可能なレンズカメラ DSC-QX10 と DSC-QX100 を発売する予定であることが分かったそうです。そのプレス用画像が下記画像で、同レンズカメラはカールツアイスのレンズに加え、大型のセンサー1型または1と 2.3 型その他その他のいろんなスペックがあるんですけれども、9月4日発売との情報があって、これ写真が出てるんですけれども、本当にこれレンズをですね iPhone に取り付けるような形になるんですが、レンズの部分に付くんじゃないんですよね。レンズはもうこのカメラのレンズを使うんですけれども、で何のためにこの iPhone にくっつけるかというと、このアプリでコントロールをするようですね。でおそらくこれでその撮った写真もそっちに iPhone の方に送れるようになるんじゃないかと思うんですけれども、何のためにこういうものが出てきたのか、スマートフォンやタブレットのアプリから操作することができて、まあ、価格に関しては不明ということしか分かってないんですが、まあ、ちょっとどんなもんか楽しみだなとは思います、はい。さて iPhone アプリのご紹介に行きます。まずですね、これは今日シャロちゃんの、ツイートから見つけた記事です。 iPhone では唯一の無料パワポ編集アプリ、キングソフトプレゼン、どこまでできるという記事でございまして、キングソフトさんがこのパワーポイントのデータを編集できる無料の iPhone アプリを出したそうです。キングソフトプレゼンテーション。ただ修正、編集できるといってもですね、文字だけみたいですね。どの程度のことができるのか、まあ、その限定的な機能の検証記事というのがあったので、こちらにリンク貼っておきます。それからもう一つのアプリは、今週のアップですね。アップルが選んだ今週のアップ、ライズアラームクロック、こちらは目覚ましアプリなんですけど、これなかなかおしゃれなインターフェースでですね、時間はこうスワイプでもって決めたり、でアラームのオンオフもこの右に左にこうスワイプすることでオンオフになって、非常にシンプルでかっこいいアラームクロックになっております。それからもう一つご紹介しちゃいましょう。期間限定無料、これもさっきまで無料でした。さっき確認したんで多分今日いっぱいぐらいは無料じゃないかな。クラウドキャム、カメラアップフォードロップボックス&グーグルドライブとなってますが、これはですねカメラで撮ったものを直接クラウドに投げる、まあ、当然アップル純正のですね iCloud のフォトストリームがあるわけなんですが、ドロップボックスまたは Google ドライブ、こちらの方にですね直接投げたいよという方にはこれ非常に便利です。さっきやってみました。ドロップボックス、これいちいちですねログインしなくてもちゃんと自動で連携取ってくれます。でドロップボックスの専用フォルダに写真を投げてくれましたので、非常に便利じゃないかと思います。はい、さてゆうまぐ次回のイベントは8月18日、私これ土曜日って口走ったような記憶があるんですが、すいません、 18日日曜日でした。カレーブ日帰り合宿は8月18日日曜日。ちゃんとスタジオすいませんでした。定例会は土曜日です。24日の土曜日にデルブ長山講座室で行いますので、3時から一つご参加のほどよろしくお願い申し上げます。それではゆうま外本ポッドキャスト、お盆休みで閑散とした都内某所近い杉山がお送りいたしました。それではまた。